今日は復活と私という題で、ピリピの手紙、御言葉が出ておりますでしょうか。はい、ただ短いところですが、そこを拝読させていただきます。ピリピの手紙、3章10-11です。ピリピ3章10-11、私がキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。復活と私という題を酒井先生がご覧になったら、あ、ひろこ先生の証ですかっておっしゃるから、うん、そう、私っていうのは確かにそのあれですけども、ピリピ書を見るとパウロが大変多く私っていう言葉を使っているのですね。でもここの部分もそうですけれども、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですというふうに、ピリピ書というのは大変パウロが自分を私というこの一人称で読んでおりますところが多くございますので、こういう題をつけさせていきました、いただきました。それでこのピリピへの手紙というのは、ポーロ先生が AD61 年頃、大体想像してくださると分かると思いますけども、ローマの獄舎の中で書いた手紙でございます。そしてその獄舎の中にいるときに、このピリピのヨーロッパにおいて一番初めに建てられた教会ですけれども、パウロ先生によってこのピリピの教会の人々がこの物質的援助を持って助けたわけですね。で、そのお礼に対するお礼がこの手紙で、言うならばピリピ人へのパウロ先生のこのサンキューレターなんですね。で、私も何かいただいたときは極力このお礼を書くように、あるいは忘れないで言うようにしておりますけれども、本当にこのパウロのいかにその厳しい獄舎の中にいるときに愛を示されることが人々を励まし、そして強めるかということ、このパウロのこのピリピの手紙を見ると、感謝と喜びにあふれているわけですよね。で、感謝します、喜びなさいってこう言っていますから、そのピリピと人の人、ピリピの教会の人々とパウロのこのつながりの素晴らしさを、この私たちもやはり模範とさせていただきたいと思います。で、今私たちは4月4日にペンテコス、あ、ごめんください、イースターを迎えてイエス様の復活をお祝いいたしました。で、40日間イエス様はこの復活されたお体をいろいろなところで、いろいろな場所で、いろいろなこのオケーションでご自分が復活されたことを大勢の人々にお示しになられ、そして、昇天なさいました。40日間、これを私今年で言うとカレンダーを見ると5月13日になるわけですけれども、そしてその10日後、あなた方は上から力を着せられるまでは待っていなさい、そのペンテコステのイエス様は予言をされたちょうどその復活されてから50日目ですね。それでペンテコステって言うわけ、五旬節というわけですけれども、50日目、それが今年に言うと5月23日になりますけれども、そこで、聖霊降臨が起きたわけです。で、そのことを考えるときに、ちょうど私たちは今、今日は4月18日ですけれども、ペンテコステのイエス様の復活があって、そしてペンテコステに向かっている最中、いろいろとこの復活についての思い巡らしをしているときに、私はもう一度イエス様の復活っていうのは私にとってどういうものなんだろうかっていうことを考えさせられておりました。で、クリスチャン生活をしているときにイエス様、イエス様って言いますけれども、もう少しギュッと絞っていくと、最終的には復活をされたイエス・キリスト、この方と自分とはどういう関係を持っているんだろうか、そのことをもっともっと掘り下げていかなければいけないのかなというふうに教えられまして、今日のピリピの手紙の3章のこの10と11を 引用させていただきました。で、もう一度読ませていただきますけれども、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです、とこういうふうにパウロは言っています。でパウロは神様に特別に選ばれた器です。でこの選ばれた時の御言葉がちょっとお読みしますけれども、こういうふうに証明の言葉があります。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです、とイエス様はこのアナニアに言っているんですね。ですからパウロが異邦人への宣教者として召された時、どんなに彼が苦しまなければならないかということがすでに予言されています。でパウロ先生は本当にこの伝道をしていく時にいつもこの迫害に遭い、そしていろいろなこの災難に遭い、苦しみつつこの伝道していっているわけですね。でその彼は本当にギリギリの状態に追い込まれて、そして伝道が進められていったわけですけれども、パウロはこの10と11節の中で2つこの願っていることがわかります。まず第一はキリストとその復活の力を知ることですね。でその知ることっていうこと、私たちがその知るっていうことはこのパウロ先生にとってはただ頭の理解ではなくて、この体験を通して復活のイエス・キリストを知るっていうことが大変大きなその信仰の焦点となっていたことがわかります。で、彼はこういうふうに自分で証しをしています。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議な力をなす力により、またさらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。これはパウロが自分ではなくて、キリストが御霊の力によって成し遂げてくださいました、信仰告白していますね。でその結果、私はエルサレムから始めてずっと回っているイルリコ、これはスペイン、先ほど青木兄弟がおっしゃってましたけれども、このスペインに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました、いうふうにパウロは自分の力ではなくて苦しみつつ、このイエス神様の証明、異邦人への宣教者としての証明を全うしていったことがわかります。で、このようにも彼はまた言っています。私はたちはこの宝、イエスキリストの力ですね、土の器の中に入れているのです。これは私たちの肉体と考えていいと思います。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、イエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのですと、これは第二コリントの4章の7から11節でこのように告白しています。で、この一つは復活の力を知るということ、で2番目のパウロの強い願い、それは、キリストの苦しみに預かること、キリストの死と同じ状態になることだとこう言っていますね。ですからこの復活の 力を体験するには、その前の条件として、その苦しみと死の状態と同じになるという前提があるわけです。で、このことを本当に私たちは、パウロがどんなにイエス・キリストの死を身に負い、そしてその十字架に自分自身をつけることによって、そしてこの先ほど言ったように、この窮するけれども、その行き詰まることはない、倒されてもその四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはない、そのノックダウンされてもノックアウトされないって、こういうふうに言っています。で、その条件、こんなにギリギリのところに行くことによって、初めてパウロは自分の中にいらっしゃるイエス・キリストの復活、死をも乗り越えるその復活の力が自分の中にあって、困難を乗り越えて進んで、そして、初めの証明にたがわない、エルサレムから初めてずっと回っているイルリコにまで福音を述べ伝えたと、こう言っています。で、この私と、パウロの言ったこの私と復活ということを、私はこの考えるときに、私自身 の, この自分が最初にこ出してくると申し訳ないので、このパウロ大先生を前に最初に出してきたわけですけれども、やはりクリスチャンとして40年ほど主と共に歩ませていただきましたけれども、やっぱりクリスチャンとしての歩みというのは、復活の力を経験する、その自分の力ではなくて、イエス・キリストの命が私の中で生きる、そのためには私は生きていてはいけない、沢城ひろ子というものはもうゼロである、死んでいるものであるということを経験させられることが何度かありました。で、そういうことを一つ一つ乗り越えてきて、今私は神様の前に伝道者として、倒れることもなく、逃げ出すこともなく、そして、今も感謝の中にお奉仕をさせているいただいているわけですけれども、皆さんにもきっと私たちがクリスチャンとして生きていくときに、いろいろな困難があると思うのですね。それは私たちが自分に死ぬために神様が備えてくださるものであると、積極的に信仰によって捉えさせていただく、それが復活につながり、イエス・キリストの命が私たちの中に現れる、そして栄光が、主の栄光が私たちを通して現れるためにあるんだということを再確認させていただきたいと思うのです。まず、私たちの弱さはどんなものでしょうか。それは自分自身の中にあるものです。完璧な人は一人もいません。電話がかかってきました。私は小学校6年生の親ですけども、うちの子供が教会に行きたいって言ってるんですけど、あなたの教会は神が世界を作ったなんて、そんなバカなことを教えるんですか、大虐殺をいろいろやってますけど、それはどう思いますかそういうふうにバンバンバンバンと質問してきました。で、本当に私たちは、私たちがそのクリスチャンとしていろいろな人とぶつかるときに、思わないときにですね、そういうこの一方的なキリスト教に対する見方をこう浴びせかけられることがありますよね。で、その時私はですね、確かにそういう歴史上にいろんなことが起きました。十字軍 その大虐殺とかって、大虐殺とか言いますが、でもちょっといろいろな理由があるから電話では話せませんのでって何でも言うんですけども、もう一方的にボンボンそう言ってきまして、そしてその時、そうですね、やはり人間だからですよって言ったんですね。人間だから完全な人はいませんよねって。そしたらその人ぐっと黙ってしまいました。で、神は愛なり、何時の敵を愛しなさいって言ってますよって言ったら、あなたは聖書十分勉強してません。バッチョーンと電話を切られてしまいまして、本当に、心痛む経験をいたしましたけれども、そのように人間は完全な人はいません。 クリスチャンだからといって歴史上ですねやっぱりそういうような汚点などが残るわけですけれども、自分自身を見た時にもやはり弱さ、あるいは誘惑、そして知識のなさ、愚かさ、他人の痛みを思いやる想像力のなさ、そして自分自身の肉体の病気、そういうものをみんな抱えているわけです。そういうものをやはり私たちの日々の困難の中で経験していくわけです。で、それをやはり私たちは直面しなければいけないと思いますよね。それに対して自分がどのようにその弱さを受け入れて、そして本当にそれの前に主よどうぞこの弱いものですけれどもあなたの復活の力によって強めてください。この祈る祈り。それからもう一つ私たちの困難さというのは自分自身のものから次には他の人から与えられる苦しみというものもあるのではないでしょうか。でそれは、どうしてこういう親のもとに生まれたんだろうかって、まあ、これちょっと説理的なものになるかもしれませんし、親と親子関係の難しい場合、自分の親がどうして私のことをこれだけ理解してくれないんだろうか、いろいろありますよね。それから職場の人間関係、またこの敵対的な人々、何のこのこちらはその理由がわからないのに一方的にこの意地悪をされたりするということはあります。でこの間のバイブル&ティーで詩編の91編を学んでいるときに罠とそれから絵網からあなた方を救い出してくださるという新改訳ではそうなっているんですけれども、共同訳では人を陥れる言葉ってなっているんですね。で私たちは思わないときに人からのこの残言とかあるいは、悪意のあるその言葉とかいうものに直面しなければならない時があります。でそれによってどんなに私たちがこの傷つくか、それは計り知れないものがあります。ですから本当に私たちが、生きていくときにクリスチャンだからといって人からそういうような陥れるような言葉を言われないとは限らないわけですよね。でそういうことに時に面したとき、直面したときにどのようにそれを解決していくかということ、それも大変大きな問題であります。それからもう一つ、対峙的なもの、対他的なもの、それから対心的なもの、神様との問題というのもあると思うんですね。で例えばどういうことかというと、まあ、先ほど申し上げたけれども設理的なそういう自分のこの生まれた環境とか、あるいは親しい人が突然死ぬと死別をするとか、あるいは思わぬ事故に遭うという、想像していなかったような事故に遭う、それから天災などもありますよね。で私はこの大きな教会に住まわせていただいて、地震だけは関東大震災級のは分かりませんけれども、大きな地震が来てもこの教会びくともしないんですね。こう一緒になってこう揺れて大丈夫だっていうふうに思いますけれども、本当にその世界を見ると今いろいろな天災が起きています。でそういうものはどうすることもできません。そういうものが私たちに襲いかかってくるということは、いつそれが襲いかかってくるかわからないわけです。でそのように私たちは地上におけるこの日々のこの困難というものに対して、私たちがどのように対処し、この克服し、それにも対して修理をしていくかということは、やはりこの十字架の死というものを知り、そして自分は本当に主の前に無であり無力であり全く力のない、どうするものもできない、そして委ねて主よあなたの御心がなりますようにという、主の前に祈るという、その謙遜な十字架の死というものが日々自分のものとさせていただくときに、初めて復活の力が私たちの 中から現れてくださるということが、本当に大きな一つの私たちのクリスチャンとしての死があって初めて復活があるということをこの頃感じさせられております。で、私が自分の経験の中で本当に行き詰まった時ですね、どうしようもないという時がありました。どうして神様このようなことが私の身に起きるのでしょうか。確かに私は愚かです。で、私のから出たこの身から出たサビなんでしょうか、まあ、いろいろ、まあ、いろんなこう理由とか、その反省したり、そんなことしても間に合わないくらい状況が悪い、そういう時に放り込まれることがあります。で、その時に、わあ、これは神様は本当に私を徹底的にこの砕いてですね、あなたは何にもないんだと、本当に死という十字架の私がかかって死んだその死と一体化して無になりなさいよということを教えようとされているんだなというふうに信仰を持って受け取らせていただきました。で、その時本当に不思議なように心の中に平安が来ました。周りがどんなにこの溢れて荒波でしょうか、風が吹き、そしていろいろな問題が私に対して、状況が良くない、中にあった。それでも本当に平安があって、淡々と日々の自分がなすべきことをやっていくことができた、その時期があります。本当に平安が支配してくださいました。で、それの積み重ねによって、初めて私の中にイエス様の生きる力、イエスの力が私の中に生きていてくださっているんだなということをその時実感させられまして、あ、これがクリスチャンの力なんだなということを教えていただきました。まあ、具体的にこれは言うといろんなことに差し障りがありますので、抽象的なことしか言えないのですけれども、皆さんもきっとそういうところに直面された、あるいはされている、あるいはされる、そういうことがあると思いますけれども、決して私たちは、打ち負かされることなく、ノックダウンはされてもノックアウトはされない、この復活の力で必ず負けない、インビクタスですね、今日おっしゃってくださった負けないもの、それが私たちクリスチャン、それが復活を信じるキリスト者の特権ではないでしょうか。皆さんももう一度その前にですね、神様助けてくださいという前に、やはり自分がゼロにならなければならない、無にならなければならない、日々自分の十字架を置いて私に従ってきなさいというおっしゃった、その十字架を追う自己否定、そして主あなたの御心が私を通してなされますようにというこの祈り、これがやはり私たちが勝利に導いてくださる大原則ではないでしょうか。この復活節を超えてペンテコストに至るこの期間、本当にそのことを経験させていただき、そしてその相対性っていうんでしょうかね、一番の鍵はその御霊様に満たされている、ペンテコステを経験するということなんですけれども、そのペンテコステを経験する前に弟子たちもやはり10日間祈りまして、自分たちが主の前に全く無になった時に聖霊降臨があったと理解されます。どうぞこのペンテコステを前に、もう一度私たちが十字架につくという経験、そして復活の主と共にもう一度私たちも生き返る。で、この間洗礼式がありましたけれども、私は水の中に入るのが嫌ですからって言って適齢をなさった方がいますけれども、それはそれでいいですね。でも洗礼式が水の中にザブンと全部入ってからザッともう一回水から上がるということは、自分の過去のすべてのもの、そして自分自身にも死んでイエス・キリストと共に復活 活するというその意味が込められているのですね。そのことを考えたときに、本当に私たちも主と共に死んで、そして主と共にもう一度生き返る、復活と私と、その切実な毎日の日常の体験の中で、どんな小さなことの中にもその原則で生きていったならば、私たちは常に勝利だと信じております。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロはすべてのものを持っておりましたけれども、キリストを知ることのゆえに、それらのものを散りあくたと思うと、最も大切なこと、最も幸いなこととして、キリストを知ることを彼は生きる目的であると、私たちクリスト者に模範を示していてくださって感謝いたします。私たちもパウロに習うものとしてくださいますように、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。 Amen.